恵み深い私たちの天の父なる神様、私たちにあなたはいつも寄り添ってくださり、私たちの心に平安を与え、慰めを与え、力をお与えくださるお方であることを覚えて心から感謝いたします。今素敵なメロディーを聴きながら、改めて私たちは神様にある幸せを感じました。神様、今日私たちは心を開いて、あなたの御言葉からまた力と導きをいただきたく願っております。どうぞこのひとときを神様が豊かに祝福してお導きくださいますようにお願いいたします。今日の特別演奏も心から感謝いたします。どうぞ遠藤さんはじめ3名の方々、神様がこの被災地に思いを馳せて演奏をしてくださっておりますけれども、あなたの御手の中で続けて祝福がありますように、豊かに神様が導いてくださいますようにお願いいたします。神様、佐藤先生ご夫妻はドイツにおられます。神様がすべてのご奉仕を守って用いてください。神様がどうぞすべてのプログラムの上に豊かな導きをお願いいたします。神様、今日この礼拝に共に集うことのできたお一人お一人を感謝します。どうぞ神様が祝福してください。神様、これからのひとときをお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は雨の中でしたけれども、皆さんはどんな思いで、今日この場所に集われたでしょうか。私は最初全然関係ない話をしますと、来るときすごく緊張しながら車を運転していたんですね。まあ、私の住んでいるところは自然豊かなところなもんですから、朝車に乗って車を走らせたらですね、すぐ右のところで何かもぞもぞ動き出したんですね。なんだろうと思って恐る恐る見たら、私の運転席のガラスにですね、一匹の緑色のカエルがですね、ピタッとくっついてお腹を私の方に向けていたんですね。知る人ぞ知る私はカエルが大の苦手でして、いや、このカエルに見つめられながら運転するっていうことのこの緊張感とこの恐ろしさと、まあ、いろんなことを味わいながらですね、ここまで運転してきたんですけれども、途中車止まるたびにですね、なんとかこの車から降りてくれないだろうかと、ドアをバタンバタンしてみたりですね、ガラスのこちら側からバンバン叩いてみたりですねしたんですけれども、結局この教会まで一緒に来ることができました。いや、私たちの人生にはいろんなことがあるんだなって思いました。突然の思いがけない出来事や、いろんな緊張する場面、いろんな、まあ、苦しみというか悲しみというか、いろんなことがあるのが人生なんだなって改めて思いました。今日は苦しみの時にもというメッセージのタイトルなんですが、カエルが一緒にいる時のメッセージではないんですけれども、今日はこの詩編13編の御言葉をですね、苦しみの時にも私たちの人生には本当に思いがけないことがいろいろあります。しかしその時私たちはどのように歩んでいけるか、そんなことを確認していきたいと思うんですね。実は今日のメッセージのタイトルにはもう一つ候補があったんです。苦しみの時にもっていうタイトルにしようかな、もう一つのタイトルにしようかなってちょっと悩んだんです。もう一つのタイトルは信仰の3ステップというタイトルにしようかなっても思ったんです。信仰の3ステップ。神様はですね、私たちに苦しみの時にもどのように歩むことを願っておられるのでしょうか。私たちは苦しみの時にもどのように信仰を働かせて、信仰の進むべきステップを踏んでいくことができるのでしょうか。今朝は私たちが神様にあって、たとえ苦しみの時にも踏み出していきたい、なんとか一歩一歩前進していきたい、その3つのステップをですね、今日この時ご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。今日のこの詩編13編は誰が書いた詩編でしょうか。次のページに行っていただくとですね、表題のところに書いてあるんです。この詩編は指揮者のためにダビデの賛歌、ダビデが書いたのがこの詩編です。この詩編を書いた時、ダビデはどんな状況に置かれていたのでしょうか。詳しくは分かんないんです。でもこの詩編読んで分かるのは、この時ダビデは もう本当に苦しかった、試練の真っ只中に置かれていたのではないでしょうか。それがサウル王によって命を狙われてあちこち逃亡しなければならない、その逃亡中の時のことか、または病気や怪我などで苦しんでいた時に歌った歌なのか、具体的には分かりませんけれども、でもいずれにしろこのダビデの生涯を見るならば、彼は何度も何度も苦難に遭いました。何度も何度も命の危険にさらされました。親しい人には何度も裏切られて、自分の子供にだって命狙われて、孤独を味わって、心身ともに疲れ果てて、もうダメだと思ってしまうような、そんな絶体絶命の状況、孤独のどん底、絶望の淵、苦しみの真っ只中に幾度となく置かれたのがこのダビデという旧約聖書の人物なんです。そんな長く長く続く試練、苦しみの真っ只中に置かれていた時に、そこで何とか神様を見上げました。そこで何とかひたすらに神様を呼び求めた。そのことによってかえってその苦しみの真っ只中で、その心に安らぎと賛美を与えられた。そんな信仰者ダビデの賛歌、ダビデの詩編がこの13編なんですね。この夏私はですね、2つの中高生キャンプに講師として呼んでいただいて、たくさんの中高生と一緒に御言葉を見るチャンスが与えられました。今回私がですね、中高生に伝えたことの一つは、人生は旅であるということを伝えたんです。そして旅にはいろんなことがあるんだということを中高生に伝えました。まあ、そのようなことを今回の震災を通してした体験などを交えてお話をしてきたんです。あまり考えたくないことかもしれませんけれども、この世で生きていく私たちにとっても、やっぱり時に苦難苦しみは襲ってくると思うんです。いろんな苦しみや悲しみの中で、今うちの娘が叫んでいますけれども、神様って叫びたくなること、もうダメだって言いたくなることもやっぱりあると思うんですね。私たちのこの地上の生涯という旅路には、本当に山もあれば谷もある、追い風の時もあれば向かい風に悩まされる時もある、そんな苦しみにあった時に、その目の前に広がる苦しみの表面だけにとらわれて、いたずらに心惑わされて、これは違う、これは足りない、もうやだってつぶやきばっかりが口から出てきてしまうのでは、ちょっと信仰者としての歩みにはもったいないかもしれない。かえってその苦しみの時にも、そこにも神様の愛を感じ取って、心に喜びが与えられて、苦しみの時にもこの口に賛美が与えられるならば、それは本当に素晴らしいことだと思うんですね。せっかく私たちには神様から与えられているこの一度の人生ですから、そのように過ごしていきたいと思うのは私だけではないのではないでしょうか。今日はそのための秘訣とも言えるでしょうか、この詩編13編ダビデの姿から確認してまいりましょう。はじめにですね、ざっとこの13編の内容を確認するならば、この13編は他の多くの詩編と同じように、この詩編もですね、まずは今置かれている苦しみの状況、この悲しみの真っ只中にあるこの状況をありのまま切々と1節2節で告白しているんです。そしてそれに続けて3節4節2つ目の段落では、神様へのダビデが祈った子供のようなまっすぐな、もう叫びに近い祈りが捧げられているんです。そして最後の5節6節では、神様にあっての救いを苦しみの中でダビデは先取りしたんです。神様の愛を、救いを先取りして、確信して、苦しみの先に絶対祝福があるって信じて、そして心に平安をいただいた。かえって苦しみの中で賛美を捧げた。そんな詩編がこの13編なんですね。この詩編には、先ほど言ったように、私たちが苦しみの時にも、それでも何とか踏み出していきたい大切な3つのステップが書かれています。まずその3つのステップ、1つ目には、私たちは苦しみの時にも、そのありのままでいいんです。苦しいことを苦しくないって言わなくていいんです。そのありのままで大胆に神様に近づく、これが1つ目のステップです。そして2つ目には、そこで神様に近づいたら、私たちは幼子のように神様の愛を疑わないで、信じて 祈りを捧げていきたいと思うんです。そして最後の3つ目のステップとしては、信仰を働かせて救いを先取りして、かえって苦しみの中だけれども賛美を捧げていきたい。今日はこの大切な3つのステップを覚えたいと思うんですね。さあ、まず1つ目のステップ、私たちは苦しみの中でもありのままで大胆に神様に近づいていきましょう。最初の1節2節を見るならば、ここには一つの言葉が何度も何度も出てきています。それはいつまでという言葉ですね。いつまでですか主よ、いつまでですかという訴え、心のうめきが切々と4回も出てきています。このことからも、この時ダビデの置かれていた苦しみの状況がもはや切羽詰まった状況で、いつまでですか、いつまでですか、どこまで及ぶのかと、どれほど辛いものであったのかと思いますね。じゃあ最初の一節を読める方でご一緒にもう一度読んでみましょう。一節を読みましょう。はい。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。どうでしょうか。ダビデはこの一節を見るならば、主がおられる、神様が今確かに存在しているということは疑ってないんです。でもだからこそ、存在しているのに、いるのに、確かにそこにいるのに、にもかかわらず、その顔が私から隠されているんだろうか、自分の方に神様向いていないんじゃないか、神様の目が自分に注がれていないんじゃないか、もはや神様は私を忘れてしまったんじゃないか、永久に忘れてしまったんじゃないだろうか、そう感じてしまうことの大きな辛さ、その悲しみをダビデはまずは切々と告白しているんですね。偉大な信仰者であったダビデでさえもそうだったように、神様の御顔が背けられて、自分はもはや神様に忘れられてしまってるんじゃないかと感じてしまう、心底私は孤独であると感じてしまう、それはどんなにか辛く、どんなにか寂しいことかと思うんですね。どうでしょうか。もしかしたら私たちも時に、いつまでですかと、神様いつまでですか、神様私を忘れてしまったんですか、私は結局一人なんですかと、うめき訴えたくなるようなことが私たちにも時にあるのではないでしょうか。続く2節もご一緒に読んでみましょうか。2節もご一緒に読んでみましょう。はい。いつまで私は自分の魂の内で思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。この2節に入っても、その大きな苦難の中で、いつまでですか、いつまでと、それを自分一人で耐えなければならないと感じる辛さ、悲しみ、孤独感が切々と表現されているのではないでしょうか。いつまで私は自分の魂の内で思い計らなければならないのでしょうと、夜の一人ぼっちの不安や孤独感が表現されています。そして眠れない夜の結果、私の心には次の日も一日中悲しみがありますと、私には一日中悲しみがあるんだと、さらにはいつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょうと、ダビデはもはや死の危険の中にさえ置かれていたというんですね。ダビデはこの一節二節を見るならば、まずは今置かれている苦しみの現状、いつまでこれが続くのですかといううめき、訴え、叫び、それらをすべてありのまま神様の前に大胆に持っていっている、神様に一生懸命近づこうとしている、そんな姿を私たちはここに見ることができるのではないでしょうか。引用箇所の丸一番に、ヘブル人への手紙4章15節16節を挙げておきました。ヘブル4章の15、16も読める方で、ちょっと長いですがご一緒に読んでみましょう。はい。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、 すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。いかがでしょう。今この読んだ15節16節にあるように、私たちの神様はですね、私たちが苦しみにあっているときに、そこで一生懸命叫びうめいているときに、ずっと向こうの方で、はい頑張って頑張ってって一言のように声をかけておられるようなお方じゃないんですね。今から約2000年前、イエス・キリストは一人の人間として確かにこの地上に生まれて、その30年ほどの生涯を通してイエス様は自分の身をもって多くの苦しみを経験したんです。悲しみや孤独をご自身が身をもって体験したんです。そうやって私たちと同じところに立って、共に苦しみを味わいながら一緒に一歩一歩乗り越えてくださるお方なんですね。私たちのこの苦しみ、この悲しみ、この辛さ、それ誰も分かってくれない。いいえ、イエス様が分かってくださるというんですね。私たちの神様は私たちの弱さに同情し、私たちを絶えず励ましてくださるお方だって言うんです。ダビデのように、その神様の御前に私たちはありのままで、その苦しみを持ったままで、今読んだ16節最後にあるように、大胆に恵みの御座に近づいていくものでありたいと思うんですね。この泉のチャペルはですね、結構インパクトがあるようで、最近もいろんな人がこのチャペルを訪ねてきてくださるんですね。昨日はですね、女子中学生が2人、河内に買い物に来たついでと言っていましたけれども、チャペルの中見せてもらえるんですかって中学生が2人訪ねてきてくれました。いや、中学生も訪ねたくなるチャペルっていいチャペルだなって、なんか自分のこと、自分たちのことながら思いました。また先日はですね、以前大熊にあった大野チャペルにも何度か来てくださっていたご婦人方が2人で訪ねてきてくださってですね、一緒にお茶する時も与えられて、お茶を飲みながらですね、その方々言ってたんですね。いや、素敵なチャペルできましたねって、ふにゅうさん、社長さんによく言っといてください。素敵なチャペルを本当に感謝しています。そしてですね、その方々は言っていました。今回のような突然の出来事、突然の苦しみや悲しみの時、クリスチャンの人ってなんでこんなに強いんですかって。苦しみの時、悲しみの時にクリスチャンの方々のように戻れる場所があるって強いんですねって、その2人の方々は言ってくださったんですね。いや、本当にそうだと思いますね。私たちはやはり時に苦しみや悲しみの中に置かれることがあると思います。その時のまず大切な一つ目のステップ、私たちはたとえ失望し孤独を感じる場面にあっても、そのありのままにうめくだけでもいいでしょう、叫んでもいいと思います。そのまま大胆にまず近づくことのできる神様がおられる、戻ることができる私たちの居場所が神様のもとにある、そのまず第一歩ですね、私たちはこれからも大切にしてまいりたいと思うんですね。さあ、二つ目のステップ、私たちは大胆に神様に近づいて、そしてそこで幼子のようにその神様の愛を疑わずに信じて祈ってまいりたいと思うんです。小さな子供がですね、絶えず親の顔を探して、親の顔を確認するとほっとして安らぎを得たり、時に親が見守ってる中驚くほど頑張ったり、また試練にも耐えていくように、ダビデも苦しみの時だからこそ神様の御顔を、神様の眼差しを、神様の顧みを確認したいと切に幼子のように祈り求めているんですね。だからダビデは3節から、私に目を注いでください、私に答えてくださいと子供が親に求めるようにストレートに祈り求めているんです。じゃあ3節4節も読める方でご一緒に読んでみましょう。3節4節を読みましょう。はい。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように。また私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように。私がよろめいたと言って私のあだが喜ばないように。 ダビデはですね、神様に近づいて、私に目を注いでください、こっち見てください、答えてください、声を聞かせてください、神様と、私が絶望という死の眠りにつかないように、かえってこの苦しみの中でも私の目を輝かせてくださいと、つまりは不安や恐れから解放して、かえって希望を与えてくださいと、ただただ神様に祈り求めているんですね。私たちもダビデのように苦しみの中に置かれる時にも、神様に大胆に近づいて、そしてそこで神様を信じて、神様の導きを祈り求めていきたいと思います。子供が親に向け続ける純粋な眼差しを、私たちも神様に向け続けていきたいと思うんです。いついかなる時にも神様の愛を疑わず信じて、私に目を注いでください、私に答えてくださいと、ストレートに子供のように祈り続けていきたいと思うんですね。今回の夏のキャンプ奉仕では、これまでの一つの記録を私更新したんですね。何の記録かというと、メッセージの回数の最多記録を更新したんです。一つのキャンプは4泊5日で4回のメッセージでした。それは今までも何度もやったことがあるんですが、そしてもう一つのキャンプはですね、同じ4泊5日で7回メッセージしてくれって言われたんですね。4泊5日で7回も、まあ同じ人が、同じひげ面のこの佐藤正志がメッセージに出てきてですね、メッセージして、果たして中高生は聞いてくれるんだろうかと、まあ準備段階から不安になったりもしました。そしてまた私、直前まで準備がかかって、これでいいんだろうかって不安になったりですね。そして私はいつもメッセージの前、緊張してお腹痛くなるんですね。ああ大丈夫かなって、メッセージ終わったらほっとするかっていうと、そうでもなくって、ちゃんと伝わったかなって、そこで落ち込んでみたりもするんですね。私は今回、いつまでですかっては思いませんでしたが、まさに幼子のように祈ることしかできませんでした。神様助けてくださいって何度も祈りました。神様私を見てくださいって、私に答えてくださいって何度も何度も叫んだ、そんな夏の体験をしたように思います。でも今回の幼子のように祈った経験、そしてそうやって何とか乗り越えていける経験、そしてまた足りないものをも用いて神様が御業を成してくださるんだという、神様を近くに感じられた体験は、本当にかけがえのない体験だったなと、夏を振り返っているところでもあるんですね。さあ、ここまでの切々としたありのままの苦しみの訴え、そしてその大きな苦難の中でのストレートな幼子のような心からの祈り、神様は言葉のきれいな祈りを喜ばれるんじゃないんです。大胆に神様に近づいて、そこで祈る正直な祈り、そこで心から出てくる叫びを喜んで引き遂げてくださるのではないでしょうか。さあ、3つのステップのその3つ目、そのクライマックスが最後の5節6節に告白されています。ダビデは苦しみの中で信仰によって救いを先取りして、苦しみの中なのにかえって賛美を捧げているんです。希望は決して失望に終わることはないんだということ、その平安が苦しみの中でのダビデの心を温かく満たしているんです。じゃあ5節もご一緒に読んでみましょう。はい。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。苦しみの中で、いつまで続くかわからないその試練の中で、きっと何度も苦しみに押しつぶされそうになりながらも、そこで何とか神様に近づいて、そこで何とか神様を見上げて、神様の恵みに幼子のように全て委ねたダビデの心には、今読んだ5節、苦しみの中にもかかわらず不思議な平安が与えられたって言うんですね。きっとダビデは苦しみの真っ只中では、もはや神様の恵みだけが頼みの綱であると信じていたのではないでしょうか。また私の祈りを必ず聞いておられて、必ず答えてくださる神様だけが私の拠り所であると確信していたのではないでしょうか。神様の恵みに委ねることのできる幸い、私たちの人生において唯一揺るがない確かな拠り所を持っていることの幸い、そこにこそある大きな平安、それをこのダビデの告白から知ることができるように思いますね。先ほどの読んだ2節では、 一人ぼっちと感じることから来る寂しさや悲しみが一日中私の心にありますと告白したダビデでしたけれども、この5節では、私の心はあなたの救いを喜びますとの、まさにさっきとは正反対の告白をするに祈りの中でダビデは至っているんですね。私たちも幼子のように、ダビデのように大胆に神様に近づいて、神様に祈ったならば、あとは神様がおられるから何とかなるって、これまで体験してきたごとくに、神様がすぐ隣にいるんだから大丈夫だってこれまで体験してきたごとくに、その信仰に立ってこれからも歩んでいきたいと思うんですね。さらにはダビデは苦しみの真っ只中、その最中にあって、かえって神様への賛美を捧げているんです。人の思いにとらわれるならば、これは違う、これは足りないとつぶやきばっかりが出てきてもおかしくない、そういう状況の中でダビデはかえって賛美を捧げています。じゃあ6節もご一緒に読んでみましょう。6節もご一緒に読みましょう。はい。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。このあしらうという言葉は、もともとは報いるとか熟させるとか完全に血離れさせるという意味を持っている言葉なんですね。長く続く試練、苦しみの中にあって神様に従う正しい道を苦しみながらも何とか選び取って、何とかそこで叫びながら歩み続ける者には、その苦しみなんか比べ物にならないほどの神様からの豊かな報い、祝福があるんだと、ダビデはそれを先取りして賛美を捧げているんです。試練の中にあっても、神様を信じてひたすらに前進し続ける者は、信仰から信仰へと神様が一歩一歩熟させてくださるんだと、血離れさせてくださるんだと、つまり神様は私たちを試練を通して成熟成長させてくださるのではないでしょうか。ダビデはそこに目を向けて希望を持って賛美を捧げているんですね。ある人が言っていましたね。苦難困難がない人生は無難な人生だって、苦難困難がある人生はありがたい人生だってある人は言っていました。その難しいことがないのが幸せなのではなくて、その難しいことがあるのが幸せなのかもしれない。なぜならそのことを通して神様がその先の大いなる祝福を見せてくださる、そのことを通して私たちを熟させてくださる、血離れさせてくださるのではないでしょうか。私たちも試練苦しみの中にあっても、先取りの信仰を持って、すでにその先の祝福を得たかのように、かえって平安のうちに神様を賛美できるならば、本当に幸いなことだと思いますね。以前にもお話ししたことがありますけれども、私が福島に来る前、以前仙台で仕事をしていた頃、私毎朝渋滞にはまって通勤をしていたんです。ある日通勤中の車の中で聞いていたラジオから、ある人の歌が流れてきたんですね。その歌にはこんな歌詞が付けられていました。おっと思って急いで、私運転中にメモしたので正確ではないと思いますけれども、こんな感じの歌詞だったんですね。ジャンプするためには誰でも一回しゃがまなければならないっていう歌詞だったんです。まあ、ここで皆さんになかなか試せないと思うので、後でゆっくり実験してみてください。確かに誰もしゃがまないで、膝を一回曲げないでジャンプできる人っていないんですよね。まあ、ある意味当たり前のことかもしれません。その歌詞がどういう意味で書かれたのか本当のところわからないですけれども、私はその時車を運転しながら渋滞にはまりながら、これからの自分の人生をちょっと思い悩んでいた時に、その歌詞がこんな風に聞こえたんですね。苦しみや悲しみ困難に出会って打ちひしがれてしゃがみ込んで倒れる時、それは後にジャンプしてかえって大きく羽ばたくためなんだって。ジャンプするためには誰でも一回しゃがまなきゃいけないんだって。いかがでしょう。私たちにとって苦しみや悲しみ、寂しさ、困難、試練、そういったものにはできれば会いたくない、できれば避けて通りたいものだと思います。でももしそれらに出会ってしまった時、その目に見える苦しみの状況に打ちひしがれてしゃがみ込んで、そのままジャンプするのを諦めてしまうんじゃなくて、それじゃもったいないですね。その奥にある神様からのメッセージ、その奥にある神様からの大きな祝福に私たちは目を向けて、かえって大きくジャンプしていきたいと 思うんです。そこにはそれまで以上にたくさんの祝福が散りばめられていて、私たちが一歩歩み出すのを待っているのではないでしょうか。さあ、今日はダビデが大きな大きな苦しみの中で書いた詩編13編を通して、私たちも苦しみの中にある時に踏み出していきたい大切な3つのステップを確認することができました。私たちも苦しみの中に置かれる時、大胆に神様に近づいてまいりましょう。そして近づいて、そこで神様の愛を疑わないで、幼子のように祈って叫んでまいりましょう。そして祈って、ならば神様がおられるから何とかなると、信仰によって先取りして、すでにその先の祝福をいただいたかのようにして賛美をしながら歩んでいきたいと思います。私たちもますます主の恵みに委ねることのできる幸い、確かな拠り所があることの幸いを覚えて、また主の御顔はいつも私たちに向けられている、主の目はいつも私に注がれている、その恵みを覚えて、そこにこそある平安を日々いただきながら、この世の旅路を賛美しつつ歩んでいきたいと思います。じゃあ最後にもう一度ご一緒に、じゃあ5節6節もう一度ご一緒に読みましょう。5節6節を読みましょう。はい。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。6節もお願いします。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。では黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。いつまでですかと埋めきたくなるような苦しみの中に置かれていたダビデは、そこでなんとか大胆に神様に近づいて祈って祝福を先取りしました。そんなダビデの姿に今日私たちはどんなことを思わされ、またどんなことを気づかされ、またどんな決心をさせられるでしょうか。皆さんにもいつまでですか、いつまでと埋めきたくなるような苦しみの状況に置かれることはあるでしょうか。これまでもあったかもしれない、今その状況にあるかもしれない、これからそのような状況が訪れるかもしれない。しかし私たちは忘れないでいましょう。神様は遠くで人ごとのように声をかけられるお方ではなくて、すぐ隣で共に乗り越えてくださるお方です。ですから今苦しみがあるならば、そのままで神様のもとに大胆に近づいてまいりましょう。そしてそこで親の愛を決して疑わない子供のように、天の父なる神様を信じて、神様の愛を見上げて祈るものでありましょう。そうするならば、その先の祝福を先取りして、信仰を持って、神様がおられるから何とかなる、かえって祝福があると歌いつつ歩んでいくことができるならば、それは本当に幸いなことだと思います。苦しみの時にも私たちも信仰の3ステップを今日ここからまた踏み出してまいりましょう。お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、私たちのこの地上の旅路を今日まで守り導いてくださって心から感謝いたします。私たちの旅の途中にはいろんなことがあります。いろんなことを経て今日私たちはここに集いました。 私たちも時にいつまでですかとうめくことしかできないような苦しみの真っ只中に置かれることもあるかもしれません。しかし私たちは天の父なる神様、あなたを知っています。あなたのもとに駆け込むことができること、本当にありがとうございます。今日私たちはあなたの近くに身を寄せて、この新たな一週間を歩んでまいります。大胆にあなたの懐飛び込む子供のように、私たちをあなたが優しく温かくこの一週間も包み込んでいてくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたに近づき、あなたに祈ります。そして信じて賛美します。神様、どうぞ私たち一人一人のこの地上の旅路をなお導いてくださって、私たちの口に賛美を神様が与えてくださって、私たちにこの日々の歩みを通して一歩一歩成長へと導いてくださって、この旅をあなたと共に歌いつつ歩んでいくことができるように、神様どうぞお導きください。今日集われたお一人お一人の人生を神様がいよいよ寄り添ってくださって祝福してくださいますようにお願いいたします。今もし苦しみの最中にある方がおられるならば、神様あなたの豊かな慰めと励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。この時を心から感謝して、このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。